この番組はネットスタジオの提供でお送りします。
TBS お便りコーナー
始まります。
はい、マットです。
はい、アイです。
さあ今日も頑張っていきます。
今日は7月23日日曜日です。
はい、今日もいい天気で暑かったですね。
暑かったですね。
もう本当に夏嫌やわ。
汗グダグダですよ
ね。え、ほんまにもう朝からセミの声はうるさいしね。
うるさいしね。
もう本当にどれかしてくれ状態で。
確かに
ね。え、もう最近ねちょっとね、まあ寝不足もあるんか知らんけども、はい、めまいがするんですよ。
お、それ年のせいちゃうか。
違う、
違うの。
熱中症かなと思う時が。
ああ、それは危ない。気をつけてくださいね。
だから気をつけるためにもね、いろんな工夫してるんですけどね。
はいはいはい、
僕ね、普段ね、まあ今日もあれじゃん、タオルを首に巻いてますけども。
私がですね。
そうそうそう。
はい、
ね、僕も普段はね、タオルを首に巻いて、
はい、
冷たい、まあ冷やしたもんをね、首に巻くんですけどね。
ああ、いいですね、それ、うん。
そうやったり、ほんで水分をしっかりとったりという。してるんですけども、
はい、
それでもなんかこうフラフラする時があったりするんでね。
睡眠不足とか栄養不足とか、
そうそうそう、
いろいろあるかもね。
そういうのもあるかもしれませんけどね、
うん、
まあ、ただね、段取り的にこれ終わってからとかって思うじゃないですか、
うん、あ、水をねちょっと我慢したりとかね。
だからそこをやっぱりもう30分と30分でね、
うん、
もう必ず飲むって決めた方がいいみたいですよ。
あ、なるほどね、うん、はいはいはい、
これ一区切りついてからとかって思ってやってると、
うん、
ダメなんですよ。
そうか、
うん、
まあ、体がね、うん、あかんと思う前にね、
はい、
やった方がいいですよね。
そうそうそうそう、
うん、
だからね、ある、まあ、現場っていうんですか、
うん、
そのいろんな人たちが働いてる中でね、
はい、
上司の人に必ず30分に1回は、
うん、
水を取ってくださいって言うんですよ、
うん、はいはい、
上の人が取らないと、
うん、
下の人が取りにくい。
あ、それはあるかもしれないですね。
そう、
はい、
だから上の人に、
うん、
必ず30分に1回は取ってくださいっていう指導をされるみたいです、
うん、おー、そうなんや、
うん、そうすることによって、うん、周りの人たちも飲めるっていう状況なんですけどもね。
そうですよね。上の人がね我慢してんのに、うん、下のもんが飲みにくいっていうのはありますよね。
そうそうそうそう、
うん、
だからそういうところも気を使っていただきたいですよね。
おー、なるほどね。
働く上でね、
うん、
だから切りついてからっていう意味もわかんねえで、
うんうんうん、
うん、わかんねんけども、時間になったらとりあえず一旦水飲みと、
はい、はい、
でまた作業かかりっていう風にしていった方がいいみたいですね。
ああ、なるほどね、うん、はい、
そういう熱中対策っていうんですか、
うんうん、
熱中症対策っていうのを心がけて作業していただかないと、
うん、
また今暑いやん、
うん、
30度超えがいっぱい出てるから、
はい、
でムーンとしてるからね、
はいはいはい、
まあ、気をつけて作業しましょうかね、
はい
はい、まあ、そんな中でね、
うん、
こちらスタジオではですね、
はい、
そういう熱中症対策もありの、
うん、
やけどこの南川にある縁側の窓にですね、
はい、
緑のカーテンをしようということで、
はい、
今愛ちゃんが朝顔を植えてくれてますよね。
そうなんですよ、
ね、
ただね、うん、この朝顔ちゃんがですね、
はい、
まあ、植えるのが遅かったっていうのもあるんですけれども、
はい、
なかなかねカーテンには程遠い大きさなんですね。
やんね、ね、もう 2,3 週間なのかな。
そうそうそう、
の中で20センチぐらいしか伸びてないよね、
うん、なんかね線も細いような気がするんですよね、
はいはいはい、
ちょっと細いんちゃうなあんたみたいなね、
うん、
で、まあ、もうちょっと経ったら、
うん、
成長点を切ってあげてね、
うん、
そうすると下からいっぱいまたわさわさと出てくるらしいんで、
はい、
横に広がりが出てくるらしいんですけれども、
うんうん、
これほんまにこの夏の間にカーテンになんのかなみたいな、ね、
うん、
ちょっと不安があるんですけれどもね。
ですよね、
うん、
でまだこの上を切ってね、
うん、
横にわさわさ出てきても、
うん、
縦に伸びなかったら
にゃー
あかんやん。
そうやんね、
1メートルぐらいで終わったら、
うん、
カーテンにはならないから。
カーテンなれへんな。
やんね、
うん、
それ考えたらカーテン買ってきた方が早ない。
そんなドキッとするようなこと言わんといてください。まあまあ、ドキドキ思うんですよ、まあ、あれみたいなね、
うん、 もまあせやけどね、うん、その緑のカーテンはまた涼しく感じるしね。
そうなんですよ。ほんで綺麗でしょ、
まあね、
お花が咲いたらね。
そうそうそうそう、だから朝からね、こう朝顔が咲いてると、
うん、
気分もね、
そうそうそうそう、
いいかなというのもありますしね、
はい、
そういうのも含めてやってくれてるんですけどね、
うん、
まあなんせこの素人というんですか、
はい、
初めてのことで、
うん、
どうしていいのかもわからない状況ですのでね、
はい、
もし詳しい方おられたらね、
はい、
一度ちょっとこういろいろメッセージいただいたり、
はい、
指導していただいたりしてほしいですよね。
そうですね、綺麗にガーデニングとかね、うん、されてる方いらっしゃいますんで、
ね、
なんかこうしたらいいよっていうのがあったらぜひ教えてください、
ね、ですよね。
うん、
本当よかったらスタジオまで来ていただいて、
はい、
こないしたらいいよ、あないしたらいいよ言
う
てね、
うん、
手取り足取りね、
そうそうそうそう、
僕たちの代わりに作業して
まあそこまで甘えたらあかんけどね
まあまあね、うん、本当にこう教わってね、
はい、
ずつこういいものを育てていきたいなと思って、
う
ん
う
ん
そうですよね、
お願いしておきますよね。
はい、
はい、まあまあそんなところで、
うん、
今週素敵なイベントがあります、
はい、
ご紹介ください。
はい、飛び越え夕涼コンサートのお知らせです、
はい、
日時は7月29日土曜日、
うん、
17時から19時のイベントです、
はい、
会場は橋本市、
うん、
松地万葉の里、
はい、
飛び越え休息所前で行われます、
はい、
参加費は200円、
うん、
子供は無料となっております。
はい、
はい
ね、素敵な夕涼みコンサートがあるみたいでね、うん、
この暑い最中ね、夕涼みコンサートいいじゃないですか、
ね、この松島万葉の 里のね、飛び越え休憩所前、
うん
ね、この場所はですね、
うん、
24号線をですね、
はい、
五条の方から橋本に向かって走っていただくとですね、
はい、
松地の峠のあたりなんですけども、
はい、
隅田クラブという施設があります、
はい、
左手の方にね、
うん、
その施設を入っていただいて、
うん、
下に下っていくようになってますので、
はい、
下に下っていったらその休憩所があります、
はい、
そこでコンサートをしようということになってますしね、
はい、
これ土日は一般に開放されてますんで、
はい、
誰でも入っていきます行けますのでね、
はい、
行っていただいたらと思いますしね、
うん、
まあ、普段はですね、
はい、
平日はそこは一応施設の駐車場になってまして、
うん、
そこを越えてちょっといった右手の方を上がっていただいたら専用駐車場というのもあります、
はい、
そこに停めていただいても結構ですしね、
はい、
まあ、土日多分この土日はもう開放されてますので、
はい、
隅田クラブのところを入っていただいて、
うん、
来れば休憩所がありますのですぐ分かると思います、
はい、
ね、とってもいいところですしね、
うん、
その休憩所からですね、
うん、
ちょっとこう川の方に向かっていただくとですね、
はい、
飛び越え石のある川に入るんですよ、
はい、
その飛び越え石なんですけども、
はい、
まあ、右と左にあるわけなんですけども、
うんうん、
それが奈良県と和歌山の境目になるんです。
ほう、ポンと飛び越えたら、
はい、
和歌山から奈良になると。
そうそうそう。
ほう、
まあまあ、飛び越えるといってもね、
うん、
またげるぐらいの広さですよ。
あ、そうなの、
うん、50センチ、1メートルもないかな、
はい、
ぐらいで、またいで写真撮れば、
うん、
半分、右半分奈良県、左半分、
はいはいはい、
橋本、和歌山っていうふうにも
はいはい、はい、
なりますんで、
ね。ほう、なるほど。は
い、だからそういう境目のところにありますんで、
うんうん、はい、
ぜひともよかったら来ていただいたらと思いますね、
はい、
まあ、この夕涼みコンサートに、うん、なんと健康高尾さんと田中翔君出演します、
はい、
さらに、
はい、オカリナクラブひまわりさんも出演されます
ですよね、
はい、
まあ、オカリナのなんていうんですか、
音色がね、
音色ね、はいはい、その音色を聞きながらのコンサートを聞いて、
うんうん、
で健康高尾さんは松地山愛花という
万
葉のね、
まさにここっていうところで歌われるわけですよね。そうそう
ですよね、
うん、
それもまた情緒があるかとは思いますしね、
はい、
まあ、マト君一応応援に行きます、
うん、はい、
音響の
応援
にね、
はいはいはいはい、
行きますんでね、
うん、
まあ、ぜひとも皆さん来ていただいて、
うん、
マト君に声かけていただいたらと思いますんで、
はいはい、ね、香取線香持参で皆さん来てくださいね。
そうそうそう、うん、蚊がね、
うん、
いっぱいいる可能性があるんですよね、
はい、
だからスプレー振るなり、
はいはいはい、
香取線香持ってくるなりしながら来ていただいたらと思います、
はい、
ね、まあ、またマト君に差し入れしていただいても結構です、うんうん、
香取線香のね、
いや、まあ、香取線香だけじゃなくて
はいはい、いろいろと、あー、なるほどね、
来ていただいたらと思いますので、
はい、
よろしくお願いしておきます、
はい、
はい、まあ、そんなで、さて、その次にですね、
はい、
今週土曜日、その、夕涼みコンサート終わった後に、
はい、
塩梅でマットナイトを行います、
はい、
ね、マットナイトもまた素敵な、ライブしますんで、よかったら来ていただいたらと思ってますんでね、
はい、
今週はちょっとお休みだったんですけども、うん、来週29日はやりますんでね、
はい、
お願いしておきます、
はい、
そして、なんと、
はい、
8月の3日木曜日なんですけども、うん、アンバイさんでマッドナイトスペシャルということで
スペシャル、
はい、うん、行います、はい、これはですね、ヤマトネットクラブの番組メイドインミュージックの収録を行います、
うん、おー、
ね、はい、メイドインミュージックナンバー43ということでね、はい、行いますので、うん、ゲストに宮本しずさんと、うん、健康高尾さん&田中翔吾さんを迎えての、
はい、
素敵なライブそして収録を行いますんでね、
ビッグゲストです ね、
ね、ぜひ来ていただきたいと思います、
はい、
ね、あのこの日はですね、はい、まあ、メインをでき、まあ、宮本しずさんで、はい、やろうと思ってます、
はい、
健康高尾さんと田中翔吾さんは昨年、うん、メイドインミュージックのナンバー42で出演していただいてますので、うん、
はい、
今回はしずさんのインタビューをじっくりやってみようかと思います。
じっくりね、いいですね。
ですよね、うん、でまたね、なんかこの9月かな、
はい、
奈良の方でもしずさんがいろいろライブハウスとか回るみたいなので、
はい、
そんなお知らせも兼ねての、番組になるんですけどね。
ほうほうほう。
だからそんな中で、やりますんでね。
はい。
まあ、健吾高尾さんと田中翔吾さんが、しずさんの、曲をサポートしたりとか、
うん、
そしてまた、僕としずさんと一緒に演奏したりとか、うん、っていうのもありますので。
普段では見れないようなね、
そうそうそう。
ジョイント見れるわけですね。
ですよね。
はい。
まあまあ、僕とやる曲なんですけども、ちょっとお知らせするとですね、
はい、
和歌山ラーメンの歌っていうのがあるんですよ。
はい。
ブギウギの、まあ、ロックっぽい曲があるんですけども、
ノリノリですね、
はい、うん、そういう曲もあのしずさん歌われますし、ね、
はい、
もう本当演歌歌手としては有名なんですけども、はい、もう演歌だけでなくて、
うん、
もうポップスから何でも歌われるという形です、
はい、
はい、
楽しみですね、うん、
はい、その曲もやりますし、
うん、
そして、昔のオールディーズというんですか、
はい、
古い曲なんですけども、うん、ダイアナ、
お、
ね、
うん、
そしてイマジン、
おー、
ジョン・レイノの曲なんですけども、
本当にいろいろですね。
ですよね、
はい、
まあ、それもやりましょうかということになってるんで、うん、こうご期待ということで、
はい、
ね、
うん、
本当に、まあ、実際あの健吾高さんと田中翔吾君も多分松島愛が最後のふるさと橋本なんかも歌ってくれるのではないかと思います。
はい、
これをですね、まあ、9時から10時半ぐらいの間で、うん、収録を行います。そして、その後はまた通常のマッドナイトとしてみんなに歌っていただけるようなライブもやってますんでね、
はい、
ぜひとも来ていただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。
はい、さあここで1曲お届けいたしましょう。宮本しずで木の川のほとりで。
Yeah, my
宮本しずで木の川のほとりででした。
後半戦も頑張っていきます。
テーマートーク、
どんどん。
テーマは自慢。
自慢ね、
はい、
今日の写真なんですけども、
はい、
こちらでフリーマーケットいろいろやってるわけなんですけども、
はい、
そこにですねフィギュアが結構あるんですよね。
こまこまとありますよ ね、
ね、
うん、
これちょっと自慢ですよね。
あ、なるほどね、はい、
よそにないレアなフィギュアなんかも結構あったりするんで、
はい、
ぜひともまたこれ販売かかった時ね、
うん、
みんな来ていただいたらいいんじゃないかなとは思いますけど、
結構探すの楽しいかもしれないですね。
ですよね、
うん、
あの漫画なんかもありますし、
うん、
まあ、女性ものね、うん、服が結構あるんですけどね、
はい、
まあ、その中でもいろんなフィギュアとかこんなのもあるし、うんうん、
はい、
あの台所用品なんかもあるし、
ね、ありますね、
ね、
うん、
まあ、まだ出してないですけども、
はい、
レアな僕が昔お店で使っていたグラスなんかもあります。
おお、それも出てくるわけですね。
ですよね、うん、そんなも出していこうと思ってますんでね、
はい、
こうご期待ということでね、
はい、
はい、頑張っていきましょう。
はい、メッセージご紹介いたしましょう、
はい、
パリーケンさんからいただきました、
はい、
自慢と聞けば、うん、のど自慢が浮かんだパリーケン。
あー、あるね、
はい、出場者の歌にいちいち講釈を垂れながら、
うん、
金の数を予測し、
うん、
審査員と同じ合否なら納得するも、
うん、はい、
ちょっとでも違ったら、
うん、
いつの間にか偉そうに審査員を審査している始末。
どんなやねん。
しかしながら満員のホールで、
うん、
国民的テレビ番組の生放送、
うん、はい、
おまけに歌詞も見れず生バンドでの歌唱ときた、
はい、
このシチュエーションで合格ってな人は、うん、普段やと相当に歌うまですよね。
ああ、そうやね、確かに、う
ん、そこでマットさん、もしあの場に立てたら、
うん、
合格できる自信あります？
ないな。
金二つとかやったら、うん、もう人前で歌えませんよね。
ああ、僕はあんまりそれ気にせえへんけど、
うん、
合格する自信はないよ。
あ、そうか、
うん、
見事合格獲得できたら、
うん、
それこそ自慢できるやろか。
あっていうかね、
うん、
僕別に金二つでも、
うん、
笑いが取れたらいいと思う。
もう芸人の域ですよそれは。
そう、
うん、
だから、
うん、
あの合格したから言うてもね、
うん、
あの見ててたまに思うんだけど、
うん、
それ違うやろっていうのも確かにあるし、
結構パフォーマンスでねすごい印象のある人もいますよね。
そう、うん、だからそういうのでやから、
うん、
自慢できるかといったらできるんかも知らんけどね、
うん、
あんまりその合否をあんまり気にしないタイプなんで、
うん、
僕は僕なりのやり方みたいな、
うんうんうん、
話題が取れればいいとか。
そうですよね。
そう、
うんうんうん、
だから印象付けれればいいかなとは思います、ね、
美味しかったら OK みたいな感じですかね。
そう、
うん、
だからね、
うん、
あの、うん、まあまあ一応確かにカンカンカンカンカンってなったらなんかやったみたいな感じはあるんでね、
はい、
あ、それが一番いいのかもしれませんけどね、
うん、
まあ、それのところはまたパリーケンさん、
はい、
自分なりに考えてみてください。
はい、
はい、ありがとうございま す, います。
もうダメポさんからいただきました、
はい、
自慢できることを考えた時に、
うん、
昔はいくつかありましたが、
はいはい、
上には上がいるもので、
うん、
簡単に自慢できなくなりました。
ああ、なるほど。
でも一つエピソード、
うん、
友達と車に乗っている時に、
はい、
助手席で当時流行った曲を口ずさんでいたら、
うん、
携帯鳴ってるでーと一緒にいた友達に言われました。
ほうほう、
これは自慢していいですか？
え、いや、口ずさんでたら携帯鳴ってるでっていうのはどういうこと？
うん、なんかね、これ私が想像するにですよ、
うん、
あの口ずさんでた曲が、
うん、
その誰かの着メロ？
ああ、はい、の携帯電話のね。
そう、うんうん、それが勘違いするぐらい自分は歌がうまかったんやっていうことを自慢してはんのかな。
ああ、そういうことね。
うんうんうん、
はいはいはい、
うん、
こう口ずさんでたら携帯鳴ってんで、
うんうんうん、
って言われたいうのは確かに自慢やね。
プルルルルって聞こえたわけじゃないですよね。
ちゃんと着メロっぽく歌えたという、うん、
おお、なるほど、
すごいな、それな、
すごいね。もう自慢ですよね。これは自慢していいです。 OK です。
ですよね。
うん、
本当に。まあまあ友達もどんな風な耳してたんか分かる
けど、いや素晴らしい歌やったんですよ。
ああ、ですよね。
はい、
まあ、そうやって勘違いされるぐらい、勘違いか。まあまあまあね、
うん、
あの、いろんなところで自慢してください。
ね、
はい、
ありがとうございます。 左手さんからいただきました、
はい、
こんばんは、
こんばんは。
テーマの自慢ですが、
はい、
あなたの自慢はって聞かれると、うん、言いづらいものですね。
何は
手先が器用なところかな。
あ、
うん、
確かにね、
うん、
その自分の自慢って言いづらいっていうのはあるけども、
うん、
手先が器用、うん、っていうのはやっぱり自慢やんね。
まあ、左手さんが自分のことを考えた時に、
うん、
まあ、これが自慢かなと思われたわけですよね。
ですよね、
うん、
まあまあ自分なりに器用やからってね、
うん、
まあ、まあ人はどう思ってるか知らんよ、
うんうんうんうん、
けども自分なりに
自分の評価ですよね。
そうそうそう、うん、自慢できんねんっていうのはね、いいですよね。
なんか私なんかも佐賀さんと自慢って出てけえへんような気がするんですけどね。パッと出てくる人っているんですかね。
僕は自慢がないのが自慢かな。
なんだそりゃ。自慢、私聞かれた時に私はこれが自慢ですっていうのを一つ用意してるといいかもしれないですね。
そうですよね、
うん、
何か一つできれば、
うん、
それは自慢できることですから。
なんか鼻からね、なんかあの吸い込むことができるとかね、
あー
ピーナッツを入れられるとかね、10円玉入るとか、いろんな自慢ありますからね。
それ自慢って、
ね、自慢じゃないの。
あの芸やん。
あ、そうだ。
まあまあそれでもいいけどね、
うん、
なんかこう人にできないことができるよっていうのはいいかもしれない。
まあ確かにね、人にできないことですもんね、うんうん、
まあまあ左手さん、
うん、
器用になんかいろいろ頑張ってみてください。
はい、
はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
その昔さんからいただきました、
はい、
自慢話をする人の話で、
うん、
今やっていることや、
うん、
これからの希望を語るのはいいけど、
はい、
昔の過去の栄光を語る人はちょっとですね。
あー、いてるな、
うん、
昔は良かったとかな、昔はようモテてんとかな、
うん、
今どやねんちゅう話やな。
うん、
わかるわかる。
いろんなことに挑戦した話でも、
はい、
今も続けていればかっこいいですがね。
確かにね、うん、
それと誰かが一生懸命挑戦している姿を見て、
うん、
僕の知り合いにできる人がいる、上手い人がいるなど、
はい、
やっている人より友達自慢の話もどうかと思いますね。
いとんねいとんねいとんね、そういうのな。自分はできへんねんで。
ああ、そうかそうか。
自分できへんねんから、
うん、
でも誰かやってるの見てたら、
うん、
いやええー、なーとか、あの教えてとか言うたらええのに、俺の知り合いもっと上手い人いてんでとか言う人いとんねん。
自分どうやねんいう話ですよね。
そういうのもあるからね、ちょっと気つけて言ってほしいよね。
ね、続きがありまして、
はい、
今日は自慢というより批判になりましたね。
確かにね、自慢話も、
うん、
なんかこうすごく聞ける話と、
うん、
聞けない話、
うん、
っていうのあるよね。本当に
確かにね。あれなんやろうね、タイミングかな、うん、その人のなんかキャラクターかな、
あーというかね、なんかね、自分の方ができるみたいなことを言いたいんやろ
う
ね。
ああ、そうか、
うん、
うん、
で若い頃はなんていうかな、
うんうんうん、
こうやってんっていうのは、
うん、
誰しも若い頃ってある意味、まあ女性やったらね、うん、ベッピンさんやったとか、
はいはいはいはい、
あの 男の人でもね、男前やったとか力自慢やったとかって言えるけども、
うんうんうん、
年老いてきたらやっぱり衰えるじゃないですか、
はい、
その衰えた時に自慢できるものを持っているっていうのが本当の自慢やと思うんです。
そうか、自慢っていうのは今現在の自分をね、自慢できたらいいわけですよね。
そうそうそう、
なるほどね。
その過去を自慢してどうすんねん、結局今あかんねやん。
あ、そうか、今自慢できるものがないんで、
うん、
過去の自慢をするわけか。
そうそうそうそう、
なるほど。
それって単なる自分っていうか自己満足というか、ね、だからもう常にこう年老いても自慢できるものを持ってポリシーを持って生きていくっていうのがいいと思うんですね。
そうですよね。なんかちっちゃいことでもいいんで、ね、私これやってますっていうのが、
そうそうそう、
すごいですねってね、
うん、
言われるぐらいのね、
うん、
なんかちょっとそういうのできるといいですよね。
そうですよね、
うん、
なんかそういうふうに頑張ってみましょうかね。
はい、
はい、ありがとうございます。ありがとう
ございます。あんたが大将さんからいただきました。
はい、
自慢じゃないけど、うん、で始まる話は
なるな、
結局自慢じゃんと突っ込みたくなる話が多いですよね。
わかるわかるわかる、多いな。
で自慢話は、
うん、
自慢じゃないけどと始めた方がいいのでしょうか。
ああ、
それともこれって自慢なんだけどと始めた方がいいのでしょうか。
いやこれ自慢やねんけどって言うやついてないやろ。
あーそっか、
うん、
うん、ちょっと自慢していいみたいな、どうですか。
いやっていうか自慢じゃないけどってみんな言うな。
言うね。でも結局自慢話やねんな、これがね。
そうそうそうそう、そういうの多いよね。
うーん、
それやったら自慢やけどって言うた方がいい。まあええけやろうけど、なんかそう言うとなんやねんこいつって思われるしね。
でも黙って聞いてたら結局自慢話やんっていうよりは、
うんうん、
自慢話なんですけどねって言われた方が、うん、あ、そうなんやと思って最初から聞けるからいいのかもしれないような気もするけどな。
どうやろ、そんなやつじゃ聞いたことないな、うん。
でもそれってもしかして自慢話って人にしたらあかんのみたいなことにもなりますけど、どうなんやろ。
ああそうやな。
なんか人がこの人こんなすごい人なんですよって紹介してくれはったら、いやそんなことないんですよとかって謙遜できるけども、誰もそのこんな人なんですよって紹介してくれへんかったら、自分で言いたいみたいなとこも出てくるのかもね。
そうやね。確かにこう紹介してもらえる人はいいけど、紹介もされへん人もいるからね。
確かに。
ほんで誰かを紹介してたら、いや僕もできるんですよって言うてくる人もいるかもしれないしね。
もう難しいねこれね。
難しいとこやな。どういうふうにアピールしたらいいかっていうところが難しいですけども ね、まあまあ一応その辺頑張ってみてください
ね。
はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。さあでは来週のテーマ決めていきましょうか。
はい、
審査員、合格、
はい、
エピソード、携帯、手先、器用、希望、挑戦、結局。
ああ、どうやろ
う。
携帯、あの携帯言
う
たらなんか携帯電話とかみたいにこう思うかもしれないけども、
はい、
携帯できるもん。
ああ、いろいろありますね。
そうそうそう、
あのマットさんなんかいつも携帯灰皿いうやつ持ってありますよね。そうそうそう、
常にポケットに入れてたりとかね、だから携帯電話も確かに一つやけども、なんか携帯できるもん、普段いつも持ってんねんて、薬とか、
ああ私薬持ってます、鎮痛剤、頭痛持ちなんでね。
そうそうそう、
はい、
そういう話でもいいし、だから何普段からあの、大きなもん持ってんねんで、それでも携帯やからね、
そうよね、いつもこんなん携帯してますよっていうことでね。
そうそうそうそうそう、はい、だからそういう携帯のお話を、
はい、
いきましょうか。
はい、次回は携帯でお送りいたします。
はい、お相手はマットでした。
愛でした。
バイバイ。
ラストは健康高尾&田中翔吾で松地山愛花。
直し数けり